公明平塚石田みゆき議員、もっと住み続けたくなる街へ。問い、市民の暮らしや事業者の経済活動を守るため、切れ目のない物価高騰対策が必要だが、財政調整基金の活用について伺う。市長、これまで国の地方創生臨時交付金や財政調整基金を活用しながら、本市独自の支援策を適時適切に実施してきた。今後もあらゆる財源を活用し、きめ細やかな対策を迅速かつ切れ目なく講じていく。問い、投資的経費について前年度比32%の減額となっている理由を伺う。市長、令和7年度に大型事業の整備が完了したことにより、前年度と比べて大きく減額となっているが、平塚市公共施設等総合管理計画や個別施設計画に基づいた仮称土沢認定こども園整備事業などの投資的経費のほか、必要な施設修繕経費などを計上している。問い、産前産後の切れ目のない支援体制を強化するため、産後ケア事業の利用期間の延長などが拡充された。産後ケア事業の利用料金が近隣市町と比べ高いという課題があるが、利用料金の引き下げ及び委託料の引き上げについて伺う。市長、利用料金や委託料については、期間延長後の利用状況を見ながら慎重に検討していく。問い、産後パパ育休取得応援交付金の見直し内容を伺う。合わせて、父親の心身のケアやサポートの視点を取り入れた取り組みが必要と考えるが、見解を伺う。市長、より長期の男性育児休業取得を後押しするため、生後6ヶ月以上取得した人には15万円、生後8週以内に28日以上取得した人には5万円を交付する。また、父親の心身のケアやサポートは、今後予定しているアンケートなどで引き続きニーズを把握し、支援の方向性や適用できる事業について研究していく。問い、介護をする人を一個人として尊重し、支援すべき存在であることの理解を広く求めるケアラー支援条例を策定することについて見解を伺う。市長、条例を制定する自治体が増えているため、情報収集に努めていく。問い、平塚駅周辺地区のにぎわい創出について、駅前商業施設内に中央図書館の分館や中央公民館休館中の代替利用を調整しているが、駅前商業施設と公共施設の複合化も視野に入れているのか。また、本市の顔である JR 平塚駅のイメージアップや利便性向上を JR と連携して進める必要があると思うが、考えを伺う。市長、町の活性化を図るには、様々な機能を有する民間施設と公共施設の複合化は有効な手段である。また、駅前広場は本市の玄関口であり、本市の特徴が感じられ、訪れることへの期待が膨らむ場として、居心地のいい空間を創出したいと考えている。JR をはじめ、関係者と連携し、駅及びその周辺地区の魅力づくりに努めていく。問い、困難な問題を抱える女性支援について、安心安全な生活環境の提供を市内でできるよう、宿泊可能な場所を整える必要があると思うが、見解を伺う。市長、女性支援はこれまでも関係機関と密に連携し、様々な制度や施設の活用を図っている。市内での宿泊など一時的な避難に対応する制度の検討も進めていく。問い、 支援が必要な児童の受け入れを促進するため、平塚市私立幼稚園等特別支援教育への補助を行っているが、補助金額と今後の活用促進について伺う。教育庁、支援を要する園児が在園する私立幼稚園などに対する補助金額は、令和7年度は1人当たり年額188,280円だったが、増額後は最大で年額88万円となる。今後は拡充された制度の内容を正しく理解してもらい、積極的に活用されるよう、平塚市私立幼稚園協会に対し、丁寧な制度周知を行っていく。問い、2040年に向けた新たな地域医療構想について、これからの平塚市民病院の方向性を伺う。副病院長兼事務局長、高度急性期医療を担ってきた実績に加え、救命救急センターを有し、令和8年度からは地域がん診療連携拠点病院に指定されている。急性期拠点機能を担う病院として、体制整備を行っていく。